それでは今朝の聖書の箇所を拝読いたします。今日はイザヤ書37章21節から38節です。アモツの子イザヤはヒゼキヤのところに人をやって言わせた。イスラエルの神主はこうおせられます。あなたがアッシリアの王のセナクリーブについて私に祈ったことを私は聞いた。主が彼について語られた言葉は次のようである。諸女であるシオンの娘はあなたを蔑み、あなたをあざける。イエルサレムの娘はあなたの後ろで頭を振る。あなたは誰をそしり罵ったのか、誰に向かって声を上げ高慢な目を上げたのか。イスラエルの聖なる方に対してだ。あなたはしもべたちを使って主をそしって言った。多くの戦車を率いて私は山々の頂にレバノンの奥深く登っていった。そのそびえる杉の木と美しいもみの木を切り倒し、私はその果ての高地、木の茂った園にまで入っていった。私は井戸を掘って水を飲み、足の裏でエジプトのすべての川を干上がらせたと。あなたは聞かなかったのか。昔からそれを私がなし、私の息の命もすべてこれらに従っています。失礼しました。大昔からそれを私が計画し、今それを果たしたことを。それであなたは城壁のある町を荒らして、廃墟の石くれの山としたのだ。その住民は力失せ、おののいて恥を見、野や草や青葉、育つ前に干からびる屋根の上のようになった。あなたが座るのも出て行くのも入るのも私は知っている。あなたは私に向かって生きり立つのも、あなたが私に向かって生きり立ち、あなたの高ぶりが私の耳に届いたので、あなたの鼻にはかぎ輪を、あなたの口には靴輪をはめ、あなたを元来た道に引き戻そう。あなたへの印は次の通りである。今年は落ち穂から生えたものを食べ、2年目もまたそれを生えたものを食べ、3年目は種をまいて刈り入れ、ぶどう畑を作ってその実を食べる。ユダの家の逃れて残ったものは下に根を張り上に実を結ぶ。エルサレムから残りのものが出てき、シオンの山から逃れたものが出てくるからである。万軍の主の熱心がこれをする。それゆえアッシリアの王について主はこう仰せられる。彼はこの町に侵入しない、またここに矢を放たず、これに盾を持って迫らず、不意を築いてこれを迫ることもない。彼は元来た道から引き返し、この町には入らない。主の見告げ、私はこの町を守ってこれを救おう。私のために、私のしもべ、ダビデのために。主の使いが出て行って、アッシリアの陣営で 18万5千人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。アッシリアの王セナケリブは立ち去り、帰ってニネベに住んだ。彼がその神ニクロスの宮で拝んでいたとき、その子のアデラメレクとサルベツェルは剣で 彼を撃ち殺し、アララテの地へ逃れた。それで彼の子エサルハドンが代わって王となった。それでは、主の熱心がこれをすると題しまして、中尾牧師より説教いただきます。
今年の教会標語覚えていらっしゃいますか？大丈夫ですね。もう1年経ちましたから、何が何でも覚えていなきゃいけないと思いますが、それがイザヤ書の37章、今読んでいただきました31節の後半部分、下に根を張り上に実を結ぶ、下に根を張り上に実を結ぶでした。このイザヤ書37章は1月5日今年最初の礼拝でもお話しした箇所でありますが、今年最後の礼拝でもう一度取り上げることにいたしました。この1年どのように私たちはキリストに根を張ってきただろうか、御霊の実を結んできただろうか、そんなことを振り返りながら、下に根を張り上に実を結ぶために必要なこと、そのことをもう一度確認しておきたいと思います。キリストに根を張り御霊の実を結ぶ、そのために必要なことはまず祈りですね。下に根を張り上に実を結ぶというこのこと、御言葉、それ自身がヒゼキヤ王様の神様への祈りの答えとして与えられたものであります。ヒゼキヤ王の第14年、紀元前の701年ですが、アッシリアの王様セナケリブは将軍のラブシャケと一緒に18万の大軍を率いましてエルサレムを取り囲みました。歴史家たちがセナケリブのパレスチナ遠征として呼んでいる事件であります。将軍のラブシャケという人は民衆が聞いてわかるようにわざとユダヤの言葉で演説をいたしまして、神様を罵りユダに降伏を迫ったのです。で、アッシリアの王様のセナケルムもヒゼキヤ王に降伏を勧める手紙を書いてそれを送りつけました。それにはこう書かれてありましたね。37章の10節から13節というところに記録されておりますが、お前の信頼するお前の神にごまかされるな。お前はエルサレムはアッシリアの王の手に渡されないと言っている。お前はアッシリアの王たちがすべての国々にしたこと、それらを絶滅させたことを聞いている。それでもお前は救い出されるというのか。私の先祖たちはゴサン、カナン、レツェフおよびテラサルにいたエデンの人々を滅ぼした。その国々の神々が彼らを救い出したのか。ハマテの王、アルパデの王、セファルワイムの町の王、またヘナや岩の王はどこにいるか。まあこんな文面であったのですね。これはヒゼキヤ王への脅迫でありましたが、同時に生ける誠の神様に対する挑戦の言葉でありました。そこでヒゼキヤ王はこの手紙を神殿にまで持っていきまして、それを主の前に広げてですね、こう祈ったのであります。16節から17節、ケリブムの上に座しておられるイスラエルの神、万軍の主よ、ただあなただけが地のすべての王国の神です。あなたが天と地を作られました。主よ、 御耳を傾けて聞いてください。主よ、御耳を開いてご覧ください。生ける神をそ知るために言って起こしたセナケリブの言葉を皆聞いてください。皆さん、祈りと言いますと何か綺麗な言葉を並べ立てることというふうに、考えていらっしゃる方がありますね。で、即座に神様を褒めたたえたり、あるいはいろんな他の人のために、願う言葉をこう作文をして、それを詩のようにして、申し上げなければならない。そんなことだったら、そんな賜物のある人、能力のある人ってのはそんなに滅多におりません。だから、ああ私はお祈りなんかできない、そう考えてしまうわけですね。でも祈りというのは、子供が父親や母親にあるがままを訴える、そういったものであります。私が遊んでたらね、お兄ちゃんがやってきておもちゃ取り上げたのよ、ね、で子供は お母さんやお父さんにそうすぐ訴えますよね。あるがまま何があったのか、自分がどう思っているのか、そのまま語ります。祈りはそのように自分の心の中にあるもの、あるがままを自分の親に語るように、天のお父様に申し上げればそれでいいのです。とりわけ苦しみの中から祈るときはそうであります。神様、私は今このことで苦しんでいます、このことで悩んでいます。正直に自分の気持ちを、また現状を申し上げればいいのです。ヒゼキヤ王様もアッシリアの王の手紙を受け取ったときに、それを神殿まで持ち込みまして、それを広げましてですね、主よ、御耳を開いてこれ聞いてください、御目を開いてこれをご覧ください、そういうふうに神様にあるがままの自分の苦しみ、この国の大変な様子をそのまま語っています。そういう祈りであれば私たち誰でもできるのではないでしょうか。そしてそのような祈りであったとしても、いいえ、本当に心の中の正直な祈りであればあるほど、神様はその祈りを聞いて応えてくださるのです。神様はヒゼキヤの祈りに応えて、今年の私たちが教会の標語に選びましたその神様の約束をくださいました。こう書かれています。30節と31節ですね。あなたへの印は次の通りである。今年は落ち穂から生えたものを食べ、2年もまたそれから生えたものを食べ、3年目は種をまいて刈り入れ、ぶどう畑を作ってその実を食べる。ユダの家の逃れて残ったものは下に根を張り、上に実を結ぶ。アッシリアの大軍がユダのあちらこちらをの町や村を散らしていきました。今エルサレムを取り囲んでいるのです。ですから畑を耕して刈り入れをするなんてことはできるわけがありません。来年もまた畑が回復するまでは影響が出るでしょう。しかし3年目には種をまいて刈り入れ、ブドウ畑を作ってその実を食べることができるようになる。3年以内にユダの国は回復する。実にスピーディーな回復が約束されているのです。アメリカの国はテロがありましてからまだ3年経ちませんが、あと9ヶ月すれば3年経つんですね。でもまだまだこれは回復したとは言えませんね。まだまだ長い年月がかかるでしょう。しかしユダの国は3年以内に元通りになる、その神様の回復の約束が与えられました。この約束はヒゼキヤの祈りへの答えとして与えられた。彼が祈ったので神様が与えてくださったのです。21節には、あなたがアッシリアの王セナケルブについて私に祈ったことを私は聞いた。神様はそう言ってらっしゃいますね。私たちもキリストに根を張り、御霊の実を結びたいと願っています。そう願うならば、その願いをはっきりと口に出して神様に祈ることが大切です。 祈り、求めるものに神様は応えてくださるのです。私たちは心の中でぼんやりと願いながら、その願っているものを得られない、その多くの場合は、明確に祈り求めていないからなんですね。聖書はこう言っています。誰にでも、惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすれば、きっと与えられます。同じ聖書は、あなた方のものにならないのは、あなた方が願わないからです。こうも言っていますね。下に根を張り、上に実を結ぶ。それは生涯かけてのことであります。ですから、この年の終わりにも、また新しい年の初めにも、私はキリストに根を張りたいのです。御霊の実、愛、喜び、平安、あの九つの実の一つ一つを神様私のうちに今年結ばしてください。そのように明確に祈り求め続けていこうではありませんか。キリストに根を張り、御霊の実を結ぶのに必要な第二のこと、それは神の言葉に聞くことですね。ヒゼキヤの祈りの答え、それは預言者イザヤを通しての神の言葉としてもたらされています。そのように私たちも神様に祈りますと、その祈りに対する答えを神の言葉である聖書の中に見つけることができるんです。私が聖書の中に神様の答えを、祈りに対する答えを見つけると言いましてもね、こう聖書を持ちまして目をつむってえい、やっと開いて、初めに目に飛び込んできたのが祈りの答えだ。そういう意味ではありません。最近そういう本が売られているようですね。そして評判になっているようです。短いアドバイスを書いた、1ページごとに短いアドバイスが書いてあるんですが、何か困った時に、それを目をつむってパッと開いて、で、出てきたページのが、それが答えである。まあこれは占い的な本でありました。あまりお勧めはできませんけれども、聖書はそういう類のものではありません。聖書はあちらこちらを開いて、その中から気に入った言葉を取り出して読む、そういうものでもないと思います。もちろん聖書のこの順序は、書かれた時代ではなくって、後の時代にクリスチャンたちが、教会が定めてこういう順序にして、また聖書の各章の区分も後の時代に作られたものです。オリジナルなものではありません。しかし、その聖書の目次がこう作られている順序というのには、やっぱり意味があるわけですね。ですから、一番いい聖書の読み方というのは、やはり聖書の目次の順序で、はじめから順々に読んでいくということではないかなと私は思っています。そうすることによって、聖書全体の文脈の中での今はある章、ある段落、あるいはある一つの言葉を見ているかもしれませんが、その言葉を聖書全体の文脈の中で正しく解釈し、捉えることができるわけですね。で、そのために私たちにできることが少なくても5つはあると思います。まずは、今皆さんがなさっているように、毎週の礼拝で神様の言葉を聞くというこのことです。新しい年も1年52回の礼拝が待っています。その52回、できるだけ休まないで、もちろん、休みたいと思って休む方はどなたもいらっしゃらないと思います。ご病気をなさったり、やむを得ない用があったり、会社から出勤命令が来たりとかですね、いろいろなことで、スキップしなければいけない時があるかもしれませんが、52回のうち、今年はこれだけ、40回は、守りたい。あるいはもう40回守ってらっしゃる方は今年は50回とかですね、50回守れた人はもう52回パーフェクト。聖書全巻を通して読むことを通読と言いますね。通して読むと書きます。で、聖書を本棚に置きっぱなしにしておくことを、これは積読と言いますね。積んでおくわけですから、 積読と通読は全然違います。で、聖書を通読するにはいろんな方法がございます。で、教会では旧約は1日にだいたい2章ずつ、新約は1日1章ずつ読むと2年で全聖書を読むことができる、そういうプログラムを採用しております。皆さんがお持ちの教会カレンダーの裏に聖書通読という表がありますが、その表がそうなんです。それに従っていきますと2年間で聖書全部読むことができます。で、聖書というのはこんなに厚くって本当に2年で大丈夫なんかしらと思うかもしれませんが、実は聖書をゆっくり声を出して読んだならば72時間で全部これを朗読することができるんですね。私やってみたわけじゃないんですが、聖書を朗読したテープのその時間を計算したら72時間丸3日で聖書をゆっくり朗読しても聖書を読むことができます。ですから2年間というのは本当は長いのかもしれませんね。私が聞いておりますラジオのプログラムでは半年に全部聖書を朗読していますね。英語でありますけれども、そうすると1年に2回全聖書を朗読で聞くことができる。毎日それを聞いていましたならばですが、だいたいそれが1回の朗読が15分ぐらいです。だから毎日15分時間を当てれば聖書を年に2回全部読めるっていう計算になります。で、私たちが今している聖書通読でしたら5分で大丈夫でしょうね。皆さんどんなに忙しい方でも職場のちょっとした休憩時間とか、あるいは何かどうでしょうね、日本のように電車で待っているとか、それからバスを待っているとかっていうことがあんまりなくて皆さん車で移動しますが、もし何かちょっと待つ時間とか空いている時間、1日に5分割いていただければ2年間で全聖書を読むことができます。そしてインターネットのホームページにはその日の聖書箇所の短いコメントを私が書いて載せてはいます。毎日見ることができますので参考になさってください。ぜひ全員で聖書を一度は全部読んだ、そういう体験をしていただきたいと思います。一度読んだ方は来年もまたもう一度読む、そして毎年毎年、あるいは2年ごとにその通読を繰り返していくうちに聖書の全体をしっかりと身につけることができるのです。第3はスモールグループで聖書を学ぶということを、このことをお勧めしたいと思います。教会では日曜日この礼拝の前の時間と、それから水曜日の午前中、水曜日の祈り会の後なんですが、聖書の学びの時があります。それぞれ小さなクラスに分かれて勉強しています。聖書を一人で学んでいるだけでは分からないことがあってもついついそのままになってしまいがちですね。でもスモールグループで学んでいますと他の人の意見を聞いたり、わからないところを尋ねたりすることができます。で、聖書がわかるようになるんです。また、一人で学ぶだけでは、こう、一人よがりの意見を持ってしまう。間違えて解釈をしてしまう。そういう可能性がありますが、グループで学んでいますと、私がこう思うよと言ったら、次の人が、いや、私はそうじゃなくてこう思うんだけども。いろんな意見が出まして、もし自分の意見が間違っていたら、それを直してもらえるわけですね。で、自分が読んでいて気がつかなかったそういう事柄を、他の人が気がついて、証ししてくれますから、あ、そうだったのか。こういうところを私は見落としていたということに気がつくのです。ぜひともこういう学びの機会に参加なさることをお勧めしたいと思います。礼拝で御言葉を聞く、個人で御言葉を読む、他の人と共に御言葉を学ぶ、そういうことに続いて第4番目にお勧めしたいのは、御言葉を覚えるということです。もう丸覚えしちゃうのですね。で、聖書の大切な言葉をそのまま覚えてしまい、そうしますと一日の中で聖書を開かなくっても心の中に また頭の中に聖書の言葉がありますから、一日の間にその聖書の言葉を何度か黙想することができる、瞑想することができる、その意味を思い巡らすことができるのです。そしていざという時に必要な聖書の言葉をこう引き出してくることができるわけですね。自分が困った時に、あるいは大変な目に遭った時に、導きを求める時に、その言葉を引っ張り出してくることができます。使うことが、すぐ使うことができる。また他の人が悲しみに落ち込んでいる時に、また必要な御言葉を導き出して、そして与えることができます。これだけの聖書の中で、って最初から順々に読んでいったのでは、必要な御言葉を見つけることができませんね。でも大切な聖書の言葉を覚えていたら、どんなに私たちを助けることでしょうか。いくつかの教会では、毎月一つずつ暗唱聖句をみんなでやりましょう。みんなで覚えましょう。暗唱聖句というのはメモリーバース、覚えてしまうことですね。あるいは、毎週、一つずつ覚えましょう。毎週一つずつってのはちょっと大変かもしれませんが、月に一つ、一年に十二個、大事な聖書の言葉をもう覚えてしまう。これならできそうですね。いつかそういうプログラムを教会でも、以前も何かそういうことをやったことがあると聞きましたが、またやってみたいなと思っています。四つの方法をお話ししましたが、最後に第五の方法、これは御言葉を実行するということです。聖書はこう言っています。ですから、すべての汚れや溢れる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。こう言っていますね。で、その後でまた聖書は、御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いて、ただ聞くだけのものであってはいけません。そう付け加えています。御言葉には私たちを、魂を救う力があるのです。でもその力が私たちのものになるには、御言葉を素直に受け入れ、それを実行するときなのです。私たちは神様の言葉のすべてを理解することができません。それを理解するには時間がかかりますね。一度に全部が理解できるわけでもありません。しかし、一つでも二つでも分かったこと、理解できたこと、納得できたことがあったら、実行に移してみようではありませんか。そうすると、その神の言葉は私たちの中に大きな力となって働きます。また聖書の言葉の中には、それを実行しなければ、体験しなければわからないというものもたくさんありますね。皆さんお料理、レシピを見てですね、あ、こんな風にして作るのか。フランス料理の美味しい料理のレシピがあって、なるほどなるほどと思っても、作ってそれを食べてみなければその美味しさっていうものは体験できませんよね。同じように神様の言葉も実行してみなければわからないっていうものがあります。多くの場合、私たちが心の中でいろんなことを思い巡らしているだけでは、一向に神様のことがわからない。でも、思い切って神様と祈ってみたときに、その祈りなさいと聖書が教えているその言葉の通りに実行していたときに、本当に祈ってみたときに今までわからなかったことが見えてくる。神様の御心がわかってくる聖書の言葉が光を放つ。そういうこともあるのです。実行してみる、信じてみる、従ってみる、実行してみて初めて聖書の言葉がわかる。そういうことも多くあろうかと思います。今年神様はあなたにどんな聖書の言葉を持ってあなたの心に語り続けてこられたでしょうか。神様があなたの心に語り続けてこられたのに、まだ実行に移していない聖書の言葉はないでしょうか。一年の締めくくりのこの時を、神様からいただいたその御言葉を実行に移す時にしてみたい。 そう思いますね。そして神の言葉の力を体験したい。神様の言葉の意味をさらに深く知りたいと、そう思います。さて、キリストに根を張り、御霊の実を結ぶために必要な第三のことでありますが、これは神様への信頼です。神様に従うためには努力が必要です。ヒゼキヤは神様に熱心に祈りました。そして神様の言葉を信じました。けれども、最終的にはヒゼキヤの祈りや信仰がユダの国を救ったのではありません。神様が、神様の憐れみや神様の力がユダの国を救いました。神の民が下に根を張り上に実を結ぶようになるのは、彼ら自身の力ではなく神様の力です。ですから、神様はこう言われます。ユダの家の逃れて残った者は下に根を張り上に実を結ぶ。エルサレムから残りの者が出てき、シオンの山から逃れた者が出てくるからである。こう言われた後ですよ。万軍の主の熱心がこれをする。万軍の主の熱心がこれをすると付け加えておられます。35節でも神様はこう言われる。私はこの町を守ってこれを救おう。私のために私のしもべダビデのために。ヒゼキヤは信仰深い王様でした。彼は神様のために熱心な人物でした。預言者イザヤと共に宗教改革を行い、国を立て直した立派な人物であります。神様がエルサレムとユダの国を救ってくださったのは、ヒゼキヤをはじめとしてユダの国の信仰深い人々の祈りの結果であった。これは事実です。しかし、アッシリアの18万の大軍が一晩で滅ぼされてしまうという前代未聞の奇跡が起こったのは、神様がヒゼキヤの祈りに応えてくださったからだよ。また人々のユダの人々がの信仰に報いてくださったからだよ、という異常の出来事であると私は思います。確かにそれは祈りの応えであり信仰への報いでありましたが、その背後にこの神の民、ご自分の選ばれた神の民を愛してやまない万軍の主、私たちの神様の熱心、熱い熱い思いがあったのです。神様はダビデとの契約によって神の民を決して滅ぼさない、そう約束されましたが、その神の真実が背後にあったのです。ヒゼキヤは熱心でありました。神様は私たちに熱心であることを求めている、おります。ユダの人々は本当に神様に対しての信仰を持ちました。神様も私たちに信仰を求めておられます。しかし、ヒゼキヤの熱心以上に主の熱心が、ユダの人々の信仰以上に神様の真実が、このような大きな奇跡を、救いの技をもたらしたのです。このことは、私たちが今願っています。キリストに根ざし、御霊の実を結ぶという霊的な成長についても同じであります。私たちは熱心に成長を願い求めなければなりません。神の言葉を信じなければなりません。しかし、私たちの霊的な成長、キリストに根を張り、御霊の実を結ぶのは、私たちの熱心や私たちの信仰深さがそれをさせるのではないということですね。使徒パウロは新約聖書でこう言っています。私が植えて、アポロが水を注ぎました。しかし、成長させたのは神です。それで大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもありません。成長させてくださる神なのです。この、これはコリントの第一の手紙から、言葉でありますが、これは、私はパウロ先生につくとか、私はアポロ先生の方がいいとか、教会の指導者たちを担ぎ出して、分派を作ろうとしていた、そういう人々に対する警告の言葉でありますが、私たちも、成長させたのは神です、という真理を忘れまして、霊的な成長を自分の努力とか、あるいは牧師の指導とか、 そういうものだけ結びつけようとする傾向があります。成長を求めることは必要なことでありますが、しかしそれを自分の努力だけに結びつけて、ああ私はどれだけ成長しただろうかな、そういうふうにして心配するのはね、よく言われることでありますが、せっかく植えた苗をほじくり出して、このどれだけ根が張っているか見る。ね。植えては引っ張り、植えては引っ張りするようなもので、それでは本当に私たちは成長しない、私たちの霊的な命は成長していかないのであります。神様が成長させてくださるという神様への絶対の信頼が必要であります。私たちが自分の霊的な成長を求める以上に、神様はその熱心によって熱い心で私たちの成長を願ってくださっているのです。これはパウロの言葉でありますけれども、使徒パウロの言葉を通して神様は代弁しているのでありますが、こんなふうな言葉があります。私の子供たちよ、あなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために生みの苦しみをしています。あるいは、それはすべての人をキリストにある聖人として立たせるためなのです。このために、私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によって、労苦しながら奮闘しています。これらの言葉は神様のお心を代弁したものであります。神様は私たちのために、このように神様もまた私たちのために生みの苦しみをするほどに私たちの成長を願っていらっしゃる。私たちの祈り、信仰、努力、それは虚しいものではありません。必要なものです。神様に用いられるものです。しかし、私自身が私自分を成長させることができないのです。私たちを成長させてくださるのは神です。私たちはその神様の熱意を信じ、神様の力に頼り、成長させていただく、私を成長させてくださる神に自分をお任せするのです。その時私たちは神様の力に任せた平安を得ることができます。そしてその平安の中で今度は喜んで神様のその熱い思いに触れ、私も熱心になることができ、神様の真実に触れ、私も神様を信じることができ、神様のその私を成長させようとしてくださっている海の苦しみに触れるときに、私たちも喜んで努力することができるようになるのです。霊的な成長を願っているお互いが、もう一度、主が成長させてくださる。万軍の主の熱心がこれをする。霊的な成長は、主の熱心がこれをしてくださる。そのことに信頼を置き、この御言葉に立って、さらに成長を目指していきたい。そう心から願います。お祈りを捧げましょう。私たちを成長させてくださる神様、キリストに根を張り、御霊の実を結ぶことを求めている私たちです。しかし、時として、自分は霊的に成長しているのだろうかと思うことが、しばしばございます。そのような時、自分の目で見て判断するのでなく、あなたの目で自分の目を見ること、自分を見ること、いいえ、ひたすらにあなただけを見上げることができるように助けてください。植物が太陽を見上げ、太陽の光を受けて成長するように、私たちもあなたを見上げ、あなたの恵みを受けて霊的に成長することができます。この年の最後に、私たちはもう一度あなたの恵みに信頼します。新しい年もあなたの恵みの中に導いてください。主イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。ご起立ください。唱詠を捧げましょう。 兄弟たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば、愛と平和の神は、あなた方と共にいてくださいます。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが、あなた方すべてと共にありますように。アーメン。どうぞお座りください。